Hello.
はじめますか。
はい。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そうですね。そうしましたら、エピソード00回ということで、今回は、ですね、ブートレグノーツ FM の、モデレーターやります、ケータが、まあ、どのような形の番組を進めていくかという説明と今、しまして、ちょっと主な、この番組の内容とかを紹介していきたいなと思うんですけれども、今回は、まあ、実はもうエピソード1の方、撮り終えた後にはなるんですけれども、まあ、この紹介するにあたって、エピソード1でゲストとして、出演していただきました、サリーズランニングデプトの、藤森悟さんに、また引き続きご出演という形で、よろしくお願いします。
お願いします。
すいません。なんか、たびたびに、このような形でお願いするような形になりまして。
エピソード1ってもう、はい、いつ、何週間前になりますか、
ね、ですね、2週間前
、
ね、そうですね、2週間前ですね、はい。はい、になりますけれども。
結構あっという間でしたね。
あっという間でした。
はい。編集とか大変だったんじゃないですか、はい、
編集ですね。あの後、先週も、先々週もなんですけど、その編集に取り掛かった1週間っていうのは、もう全く寝てないです。1週間、10日くらいですかね。
はい。
全然うまくいかなくて、まあその音声の編集っていうのを、僕も初めてだったので、まあ、そのソフト、まあ僕今 iPad の方で編集の方してるんですけれども、どのように使えばいいのかっていうのをまずディグリの部分からやっぱり入ってきまして、で、実際にその音声、こういう音声の、まあなんていうか、音圧でしたりとか、この、
間の切り方とか
そういった。そうですね、うん。そういった部分はもうもちろんそうですし、あとは、まあ、ノイズが入ってる部分の除去とか、そういったのを、試行錯誤という形で、やっぱりやりながらじゃないとわからない部分があったので、そこをしっかりやりたいなと思いながらも、毎日、3時間ぐらいずつですかね。時間を見つけながらやってたんですけど、そしたら全然寝れなくなっちゃいまして。ようやくちょっと決まりかけて、まあ、実は、あれなんですよね。ちょっと、軽くと言いますか、藤森さんと、収録したエピソード1の方を、ちょっとお友達の方にも聞いていただいたりとかしまして、そこから得られたフィードバックっていうところで、もう大変嬉しいんですけれども、この番組に対して、どのようなアウトライン、だったりっていうのがあるのかっていうのを、まあ、視聴者の皆様にも分かりやすくお伝えできればいいんじゃないかというので、このエピソード0っていうのを今収録しております。はい。っていう形ですけれども。まあ、まず、このブートレグノーツ FM っていうのが何なのかっていう話なんですけれども、まあ、ちょっとエピソード1でもすごく触れてる部分はあるんですけれども、まあ、アウトラインとしましては、富山に住む、まあ、私たちが住んでいるところが今、富山県ですよね。
はい、そうですね、
はい。はい。富山県。で、私は富山市に住んでおりまして、藤森さんは高岡市。
そうです。
はい。の方にお住みということで、結構フィールド、メインのにしてる二人とも、まあ、主に走るのが好きで、それをもとに、やっぱり繋がった部分っていうのはあるんですけれども、それで、フィールドが違ってたりとか、そういったところもあるので、例えばこれをクロスオーバーしたら面白いんじゃないかという、ところもありまして。まあ、番組としましては、今回はそのエピソード1に関しましては、藤森さんにご出演いただいて、ランニングの話と、含み、藤森さんも、個人にもフィーチャーさせていただいて、お話の方をさせていただきましたけれども、外枠としては、その、富山に住む様々な分野で、オリジナリティを追求する人をフィーチャーした、マルチコンテンツのポッドキャスト番組というのが、うん、当番組のメインコンセプトというような形になるかなと思いまして。まあ、もちろん、今回はランニングという形なんですけど、もちろん、いろんな、オリジナリティ分野で発揮されている方いらっしゃいますので、そういった方々に、 番組の方に出演いただきまして、いろんなお話をさせていただけば面白いんじゃないかなというのはあります。エピソードを、どんどん進めていく上で、ちょっと富山通になっていくんじゃないかなと、はい、いうところもありまして、そういったところもまた面白くなっていくんじゃないかなと。で、まあ、じゃあ、その撮ってる人は、どんな人が撮ってるのかっていう、私の話、自己紹介の話になるんですけれども、ですね、私の方が、モデレーターやってます、ケイタと申しまして、富山県富山市在住で、趣味はトレイルランニングが趣味、走ることですね。もともとはちょっとファッションに関わる仕事をしていたことから洋服もすごい好きなんですけれども、エピソード1でもその洋服の話なんかも藤森さんと一緒にさせていただきまして、すごい楽しかったんですけれども、藤森さんの方もぜひなんか自己紹介の方軽くしていただければなと思いますけれども。どうですか？
自己紹介ですか？
はい。
じゃあ改めまして、高岡市、富山県高岡市でトレイルランニングショップ、トレイルランニングと、まあ、ランニングなんですけど、はい、まあ、そのショップをやってます、藤森と申します。お店の方は、2019年の9月からやっておりますので、だいたい、まあ、1年ちょっと経ってるんですが、今回、まあ、ケイタ君からこのようなポッドキャストのお話いただきまして、まあ、いい機会だなと思って、富山のこと、ランニングやトレイルランニングのこと、そしてお店やこの地元の高岡のことをまあ少しでも皆さんにお伝えできたらなと思っておりますので、お付き合いいただければと思っております。
ありがとうございます。
はい。
完璧ですね。まあ今回収録場所は、エピソード1の方、多分この0の後にすぐ流す、配信する形になると思うんですけれども、いきなり出張収録で、はい。うん、お邪魔しております。富山県の、高岡市にあります、サリーズランニングデフトの方からお届けしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、まあ、今回収録場所は、まあ、いきなり出張収録ということで、富山県高岡市の、高岡駅の随流寺口。
そうですね。はい。
から、だいたい下車しまして、
徒歩で一応3分になってるんですけど。
めちゃめちゃ近い。
はい。はい、そうですね。
ですね。
はい。
駅から出て、まあ、出口右曲がってですよね。
そうですね。改札口出て、すぐ右に曲がって、はい、まあ、あとは直進ということで。はい、
そうですね。はい、すぐのところにあります、うん。ランニング、トレイルランニングショップからお届けというような形になってます。じゃあ、その番組ですね、の内容に関してなんですけれども、じゃあ、その富山に住む様々な分野のオリジナリティっていうところで、なんかどうですか？そのエピソード1を撮った後の感じというか、感想というか。
そうですね。やっぱり収録慣れてないっていうところがあって考えながら話してたので、はい、やっぱりなんかテンポとかもあんまり良くないですし、
はいはい、
まあこれはどんどん慣れてくるのかなっていうところはありますけど。
そうですね。
はい。
なんですけど、今回2回目なんですけど、うん、まあ、もうなんかちょっと、和んでますね。大丈夫ですね。緊張感は。
そうですね。こないだ収録した時も、初回にも関わらず、こう、はい、ビールを飲みながらっていうところで、
はい、
ちょっと失敗したとこもあったんですけど。
後半の話覚えてますか？
はい、後半ちょっとおぼろげに覚えてるんですけど、まあ。
実はまだ、また後編の編集のまだ触ってないんですけど、僕も後編の多分30分ぐらい全然覚えてないんですよ、
ね。そうですね。なんかケイタ君終電で帰るっていう話だったんですけど、はいはい、その終電がもう、
そうですね。
もう完全になくなっちゃって、
はい、はい。そういう事故もありましたけど、
はい。
はい、ご迷惑をおかけしました。
いえいえ。初回から収録3時間超えっていう感じ
で、ね、そうですね。3時間弱ですかね。はい。はい、なんですけども、びっくりしましたけどね。
はい。
なかなか、なんていうか、話を、まあ、事前に打ち合わせとかももちろんさせていただいた中なんですけど、うん、やっぱりずれたりとか、もっと、
そうですね。
掘っちゃったりとか、
はい。
っていうのありましたよね。
そうですね。
はい。で、なんかそういうところがまた、こういう、収録番組ね、やっぱ面白いところなんじゃないかなと。うん、思いまして、いい経験にもなりましたし。まあなんか今回、2回目なんですけれども、収録そのものは。僕もそんな緊張感なく、藤森さんの、
そうです
か、はい、はい。顔をちゃんと見ながら話せるというか、
はい。
前回全く見ずに、 顔も見れないぐらい緊張してたのですけれども、今回はそんなこともなく、全然自然体でお話しさせていただいておりますけども、まあちょっとですね、今日はアルコールレスで。
そうですね。
はい。
まあ、ワンオンワンっていう形なので、やっぱり、はい、まあ、なかなか、こう、逃げ道がないというところもあるので。
そうですね。
間の取り方とかですね。
そうですね。まあ、全然考えるところは考えていた、はい、もういいところだと思いますし、共通の話題だったりとか。あとは、なんかその、やっぱり年代が、年齢がちょっと違いますので、ちょっと目線が違ってたりとかっていうので、すごい面白い、ものを発見するっていう能力だったりとかも違ったりするので、そういったところもすごく面白いなと思うんですけれども、なんで富山からっていうのか、まあ、富山の、なんていうか魅力というか、って何なのっていうところがすごくありまして、まあ、結構、富山っていうと、前田家のイメージがすごいあると思うんですけど、どうですかね？
そうですね。まあ、前田家というよりは、
結構地味な。
そうですね。まあ、県外に住んでたこともあるんですけど。
はいはいはい、そうですよね。
やっぱりその時は、まあ、富山の話題っていうのはほとんど耳にしなかったので。
はい。なんか、そういった、なんて言うんですか、どこに住んでるかとか、
はい、
出身どこかっていう話ってやっぱり出てきますよね。うん、そうですね。
ありますよね。
はい。
まあ大体出てくるイメージっていうのが何パターンかに分かれると思うんですけど。
はい。はい。なんか、そうですね。なんか今回、じゃあ富山のイメージというか、富山県でどんなとこなのっていうのを実はちょっと事前に調べてみまして、ですね、結構面白いデータがいろいろあって、ちょっと紹介したいなと思うんですけれども、
はい。
ですね、総務省の統計局っていうのがありまして、
はい。
いわゆる統計的なデータをもとに、ですね、じゃあ、その地域性だったりとか、どんなものがあるのとか、どんなとこ、何が有名なのかだったりとかっていうのが一目瞭然で、データ的に載ってるものが、総務省の統計局というところで、データを取ってまして、じゃあ、富山県って何なのかなっていうのを、ちょっとざくっと調べてみたりとかもしたんですけど、今は、その、北陸新幹線で開通しまして、まあ、首都圏からは、非常に近くなりまして、藤森さん、東京の方とかって、まあ、今コロナのあれで全然ですけど、
そうですね、はい。
行かれたりは。
よく行きますけど。
ですよね。
はい。
それなんかやっぱりお店の商品だったりとか。
そうですね、展示会とかがやっぱり東京であるので、
はい。
まあ、東京行く機会は多いですよね。
それってでも今、はい、このコロナの状況だったりってするとどうなるんですか？
コロナの状況だとやっぱりオンラインでやるので、
はい。
ズーム繋いだりとかですね。
はい。
はい。そういった形に今なってますね。
なるほど。
やっぱりでも実物とかやっぱり商品見ないとなかなか伝わらないので。
はい。
実際やっぱり足を運んでみたいなっていうのはありますけど。
なるほど。
まあ、仕方ないですね、今の状況だ。
そうですよね、はい。やっぱりなんかこの状況下ですとなかなかそういったまあ、私たちも首都圏の方に行く機会っていうのはすごい少なくなっちゃいますし、行きたいところもあるんですけれども、向こうから逆に来ていただくこともなかなかないなとは思いますし、今、まあ、まさにそういう渦中でこういうポッドキャストの番組だったりとか、ポッドキャスト以外の部分で、まあ、例えばそのサブスクリプション楽しまれている方ってすごい多いんじゃないかなと思いますけれども、そうですね。総務省の統計局のデータ元に、なんか、ちょっとエピソード1でも触れてる話題とかもあったりして、すごい面白かったんですよ。で、まあなんか、どういうところかと言いますと、持ち家率が 77.5% で2位だったりとか、全国で。
あ、2位なんですか？
2 位みたいですね。
あ、そうなんですね。
はい。そうなんですよ。
なんか、てっきり1位かと思って、
そうなんですよ。
結構そういう話題では、
はい、
ナンバーワンみたいな、勝手に言ってたんですけど。
なんか、イメージ的にもありますよね。
そうですよね。
はい。そうなんですよ。あとは、これもエピソード1の方でありましたけども、自家用車の普及台数。
はい。はい、
2位。
2位。あ、2位なんですね。
2位なんですって。はい。はい、2位なんですよ。で、に対して交通事故の件数は、なんと40位。結構下。なんですね。
交通事故の。
はい。発生件数。
件数。あ、
要するに、うん、車持ってるけど、事故は起きにくい。
あまり起こさない。
はい。
あ、
でも、なんか、そんな、なんか、車のマナーいいイメージないですけどね。
そうですね。まあ、まあ、交通量も少ないので、
はい、
それだけやっぱり事故
なんか、やっぱ、そんな起こらないのか。何かが、僕、イメージ的に、富山の人の、その車の運転マナー。
はい。
的には、すごい思うのが、ウィンカーが遅い。っていうのがすごい。
そうですね。
はい。すごい思いますね。なんか、
曲がり始めてからウィンカー出す人とかいます、ね、
そうなんですよ。結構そういうところがあって、はい、いやいやいや、ブレーキかける前でしょ、みたいな。はい。そういったイメージがありますかね。はい。あとは、そうですね。図書館とか博物館の割合が全国3位。まあなんか最近で言うと、そうですね。富山駅。
はい。
富山市にあります。富山駅、JR 富山駅から降りてすぐの、ですね、ところに、富山県立美術館というのが新しく、
はい。
なって、
はい、
3年目かな ?4 年目かな、うん、はい。
それぐらいですね。
ですよね。
はい。
っていうのがありまして、行かれました？
行きました、行きました。
どうでした？
そうですね。行ったのが本当にオープン当初だったので、はいはい、まあ、特別展とか、はい、あとはワークショップみたいなのもやってたんですけど。
そうなんですよね。僕も結構好きで、
はい、
で、あ、関水公園っていうところが、
そうですね。
あるんですよね。はい、富山駅の、まあ、北口になりますところに、
う
ん、
そうですね。
歩いてどれくらいですか？
歩いてだいたい10分ぐらいじゃないですかね。ぐらいですよね。
はい、うん。で、関水公園っていうのがありまして、そこから隣接するような形で富山県立美術館っていうのが、
はい、
富山県美術館かっていうのがありまして、うん、で、まあ、有名なのが、スターバックス。
はい。
ですよね、
はい。そうですね。
関水公園店。
あれ、何でしたっけ？
はい。
日本一でしたっけ？世界一とか。
世界一じゃなかったかな。当時。
当時。
今もかわかんない、わかんないですけど、はい、世界一美しい。
そうですね。
オートバックス。あ、はい、違う、今。スターバックス。
スターバックス。はい、オートバックス
は車だろ。
車ですね。
はい。スターバックスが、ある、公園、ですね、はい。高岡にもありましたね。公園に、スターバックス。
公園にスターバックスは、射水市の方ですね。射
水か。
はい。射水市の、
おとぎ？
いや、歌の森公園。
歌の森ですか。
はい。
歌の森公園。
歌の森公園というところです、
ね。混んでるんですかね。なんか。
いや、そんなに混んでないですね。
そうなんですか。
はい。
僕まだ、うん、訪れてないんですけど、行かれました？
行きました、行きました。
あ、本当ですか。はい。そこってランニングスポットになってないんですか？
歌の森公園自体が、
はい、
まあ一周1キロぐらいの、そういうランニングコースがあるんです
けど。なるほど。コースあるんですね、
はい。あるんですよ。
ということは、まあ、ランニングがてら。うん、
ランニングがてら、立ち寄れる、
はい。なるほど。
スポットになります。
なるほど。
はい。
スターバックス。
そうですね。いいですね。関水公園もそうですよね。
そうですね。
ランニング、
はい。
すごく気持ちいいコースなんで。
そうですね。あっこは実際にリレーマラソンのレースが。
あと、富山マラソンのゴール地点になってます、
ね。そうです。ゴール地点。
はい。
なんですけれども。はい、素晴らしい公園で。
そうですね。
はい。で、その今、富山県美術館っていうのも出ましたけども、屋上が公園になってました
よね。そうですね、
はい。なってるんですよね。で、屋上庭園で、オノマトペの屋上っていうのありまして、はい、まあ、子供たちがすごい遊べるようなところで、まあ、言葉遊びのオノマトペっていうところも、遊具につけられてたりとかするんですけども、うん、そこの屋上から見る、その富山の関水公園。が、もうめちゃくちゃ、なんていうか、ヨーロピアン。
そうですね。
はい。で、バックには立山連峰が、天気の日はドーンと見えるという。はい。
うん、ここはやっぱり行っていただきたいスポットですね。
そうですね。はい、しかもその屋上自体も、無料で行けますしね。
そうですね。
はい。はい、実はその富山県の、うん、富山県美術館っていうのが、中エントランスからじゃなくて、エントランス左側に階段がありまして、うん、で、そこからずっと上、屋上まで、登っていけることができるんですよね。
そうですね。
はい。で、まあ、途中にももちろんモニュメントアートがあったりとかもするんですけれども、うん、まあ、その一番屋上のオノマトペの屋上っていうのところに、屋上庭園の方に行きますと、天気のいい日はもうバーンと、立山連峰が見えるんですけれども、その真下に眼下に広がるのは、関水公園というので、非常にちょっとその関水公園の雰囲気が、水上バスなんかも通ってたりして、まあ、ヨーロッパ。感がすごい、僕は強いな、というのがありまして、はい、うん、すごい好きなスポットでもあります。はい。あとは、総務省の統計に戻りますけれども、そうですね。地震件数が、佐賀県に次いで2番目に少ない。
それはありますね。
はないですよね。地震ないですもんね。
はい。
なんか、揺れたのいつかなっていうぐらい地震がないんですけども、逆に言いますと、うん、富山県民は、 地震耐性がないですよね。
ないですね。新潟の地震とか、はい、能登の地震とかあるんですけど、
はい、
富山だけは、
はい、
まあ本当に震度3とか。
そうですね。
うん、大きくても4とか。
そうですね。中越の地震も、の時もそうですし、うん、奥能登の地震の時も震度6、両方6オーバーだったと思うんですけども、ね、まあ実際富山県内は震度3ぐらい。
はい。
はい。で、震度3でも富山県には大パニックという。
うん。はい。そうですね。で、その時はもうやっぱり皆さん、
はい。
立山に守られたとかっていう。
ああ、そうですね、うん。でもなんか、あながち嘘でもないというか、
うん。
そのなんかその立山自体が、これちょっと話ちょっとずれちゃうんですけど、僕の聞いた話では、
はい。
その、立山が噴火して、地層的に、なんていうか、火山灰。
はい。
がめちゃめちゃ多いと、
うん。
で、それが富山市の地形にはすごい多くて、で、その火山灰の地層の働きもあって、揺れが少ないんじゃないか説。
説ですね。
はい。あくまで聞いた話なんで、はい、それが本当かどうかはわかんないですけども、うん、でも確かに、なんかそういう、なんか揺れっていうのは、周りが地震がひどくても、あんまり影響してなかったりというか。
そうですね。
はい。っていうのはあるかも。うん、知れませんよね。
はい。
はい。あと、一個。ですね、面白いのがあって、富山県民おしゃれ。
おしゃれあ、そういうデータあるんですか？
あるんですよ。おしゃれなんです、実は。で、なんでかというと、うん、ファッションセンター島村の、
はい。
店舗数の割合が全国1位。
あ、それは、県民一人に対しての、
そうです。
島村数が多いということ です。
はい、多いという。これも、ちょっとね、おしゃれなのかどうなのか微妙ですけども、島村大好きなのかもしれませんし、
はい。
はい。なんか、そういうところもあったり。
まあ、多いイメージありますよね。
ありますよね。うん、実際、ありますよね。
そうですね。スーパーの数と、
はい。
島村の数と、
はい。
なんか、めちゃめちゃ多い気します
ね。そうですね。あと、美容室も多いです
よ。あ、多いですね。
すごいですよね。うん、美容室の数。なんか、コンビニより多いんじゃないかな。
あ
思ったりもします、はい。はい。それぐらい結構たくさんあるかなっていうので。うん、はい。
個人的にはやっぱりスーパーの数すごい多いような気がする
ね。いや、でも今まだ増えてますよね。
増えてますね。
はい。
で、そのできたスーパーの向かいにまたスーパーできたとかっていう話もあるので。はいはいはいはい、
ええ。なんか、そうなんですよね。スーパーの数はめちゃめちゃ多いですし。
はい。
で、まあなんか、そのコロナの影響もあるのかわかんないですけども、まあ実際スーパー人、すごい多いです
し。多いですね。
はい、多いですよね、うん。地場のあれもあるんですけども、まあ野菜はある。
はい、
で、まあ、鮮魚、お刺身なんかも、まあスーパーのクオリティはすごい高くて、
はい、
食べるものも美味しいかなと。
はい。
いうのはあったりとかしますけれども、そうですね。なんか、そういったところで、富山湾もちょうど、なんていうか、あれですよね。海流が、の能登沖で海流がちょうどリマン海流と対馬海流っていうのが交差して、富山湾は天然のイケスみたいな感じの話もあったりとかで、まあ実際富山県産の、なんていうか取れるお魚たちは実際美味しいですし、まあお寿司屋さんも回転寿司でもクオリティ高かったりとか、
うん、そうですね。
はい、そういったなんか寿司ネタとか好きなのあります？
寿司ネタはそうですね。まあベタなんですけど、やっぱりブリが好きですけど。
美味しいですよね、はい。もう今年の寒ブリ終わっちゃいました
ね。終わっちゃいましたけど。
はい。もうそろそろなんかちょっと春っぽい。
はい。はい、3月からまあホタルイカ。
あ、そうですね。今。
解禁になったと思います
ね。そうですね。すごい取れてるみたいで、はい。なんかその表現がすごい面白くて。ホタルイカも湧くけど、それを取りに来た人も湧くみたいな、ツイッターで見ましたけど。まあ実際取られるすごい取りに行った時あります？
あれ観光漁船乗ったことありますけど。
あ、そうなんですか。
はい、朝4時ぐらいに。
それって滑川の方、はい、
ですね、
はい、
そうですね、はい、
の観光漁船に実際、うん、
観光漁船に実際乗りまして、
あれって実際に船2台とか使って、う
ん、実際取ってる漁船があるんですけど、はい、それを見に観光船が、
はい、なるほど、なるほど、
そうなんですよ。
なるほど。
はい、
じゃあ、漁師さんが撮ってる漁船を
様子を見るっていう。
遊覧船で見るみたいな感じ、
うん。そうですね。
あ、なるほど。じゃあ、別にいただけないんですね。
いや、いただけます。
いただけるんですか、はい、おー、素晴らしい。
その時は、はい、なぜか知らないですけど、
はい、
アジをたくさんもらいました、ね。
ホタルイカじゃなくて、
ええ、アジをたくさんもらいましたね。多分一緒に網かかってるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど、なるほど。なるほど。ああ、そういうあれがあって、
ええ、アジをこう、取り放題みたいな感じで、ご自由にお持ちくださいっていう、
は
い。
ああ、なるほど、はい。で、それは実際持って帰られる。
持って帰りましたね。
なるほど。
は
い、いいっすね。そういったところなんかが一応面白い。まあ、海も近いですしね。
そうですね。
山もたくさん。うん、まあ、北アルプスはもちろん言うことなしなんですけれども。はい、まあ、トレイルなんかで言うと、今、こちらにあります、高岡の方で言うと、二神さん。
はい。
ですよね。
そうですね。
はい。お店からも車でだいたい
車でだいたい、2、30分ぐらいですかね。
あ、2、30分ぐらい。はい、二神さんって、僕も何回かな、多分2、3回ぐらいですかね、うん。入らせてもらったことあるんですけども、はい、まあ、本当全然、なんていうか、入りやすい。山っていうのがありますし、藤森さん結構新しいルート開拓されたりとか。
自分一人じゃないんですけど、
はいはい。
いろんな、こう、有志の方が集まって、ええ、まあ、新しいコースを見つけて整備してっていうことで今、はい、そういう活動してるんですけど。
じゃあもう実際、はい、トレイルワークしてなんか草刈ったりとか、は
い。そうですね、草刈ったりとか、まあ、今の時期だと、
はい、
雪の重みで折れた枝を取り除いたり、はい、倒木を取り除いたりっていうことで今活動してまして。
なるほど。
はい。
じゃあ実際に、もう今から、今がちょうどやっぱ3月の半ばぐらいなんで。
そうですね。
まあ人が入り始める4月とか。
う
ん、は
い、そうですね。
綺麗になってるのはやっぱそういうトレイルバック活動の。
はい。
賜物と、
うん。で、4月の頭に合同でこう清掃活動っていうのを。
はい。
はい。参加させていただくんですけど。
やってらっしゃるんですね。
はい。
なるほど。二神さんってどんな感じの山なんですか？
標高が276メーターだったと思うんですけど、
はい、
まあ本当に里山みたいな感じで、
はい、
はい、すごく走りやすい山で。
そうですよね。はい、すごい走りやすいのと、うん、あと結構なんていうか、紅葉樹林帯、針葉樹林帯、竹林帯の境界線がすごいバキッとはっきりしてて、うん、で、なんていうんですか、急にガラッと雰囲気変わりますよね。
そうですね。
はい。
うん、
で、特には、ちょっと遠くっていうか、小高い上の方に行きますと、うん、海も見え。
はい。
はい。で、その、能登の方の、
能登半島一望できますね。
ですよね。
はい。
もう、立山の方ももちろん。
そうですね。
はい。
はい、
見えるというような形で、うん、結構、いい山ですよね。
はい。
はい。
だから、いろんな、こう、トレイルの、サーフェイスを体験できる山になるので、
はい、
練習にはすごく最適の山だと思ってますね。
なるほど。どんだけの距離ぐらいとかって取れる感じなんですか？
基本ルートで言えば10キロ前後になるんですけど、
はい、
まあそこプラスアルファで、
はい、
まあいろいろ、こう、迂回路入れたりとか、
はい、
一回海に抜けてまた、戻るとかですね。
あ、海まで一回降り
る？そうです、そう
です。そういうルートもあると。
あると。で、今のところ、
はい、
最長ルートで30キロぐらいになるんですかね。
めちゃくちゃありますね。
そうですね。
はい。
はい。
30キロも取れるんですね。
はい。
ぜひ、なんか一度紹介していただければ。
そうですね。はい、まあ、みんなでやっぱり、走ってると大会やりたいねっていう話もあるんですけど。
ああ、そうですね、うん。二神さんの方でしたら、結構面白い、レースができるんじゃないかな、と思いますし。
はい、
あと、アップダウンもすごいバキバキっとしてて。
はい。
結構楽しいですよね。
そうですね。
はい。もう登った後には声出しながら最高な感じの声を、規制を上げながら降りてるところも多々ありまして。
そうですね、
はい。はい。そういったところもありますし、すごいいい山だと思うんですけれども、うん。なんかそういう情報なんかもお店に来たらちょっと分かったりとか。
はい。
はい。したりも。
うん。やっぱり県外からこう、フラッと来て。
はい。
トレイル入りたいけど、ルートとか、わかりづらいと思うので、
はい、
まあその辺の情報とかも今後発信していきたいなと思ってます。
は
い、
それは一番県外に在住の方とかだったら一番知りたいところだと。
うん、そうですね、案内板とかもそんなにないので。
そう、そこなんですよね。
はい、
なので、僕も富山県内在住なんですけど、やっぱわからないルートがすごいたくさんあるので、
うん、はい、
で、どこ行ったら戻れるとかもわかんないですしね。そういったとこもなんか、今後はわかりやすいような形っていうのを、うん、そうですね。できたら、やっぱ最高ですよね。
はい。
はい。まあ、富山市の方にも、富山駅から、 まあ、電車で行ける。市内電車か。市内電車で行ける。富山の、栗早丘陵。
はい。
まあ、いわゆる栗早山。
はい。
で、ローカルの方は栗早山ってみんな言ってますけど、っていう、栗早丘陵っていうトレイルスポットがあったりとか。うん、そこも、富山市の市内電車、大学前駅から下車して、まあ、10分ぐらいで、トレイルのスタート地点まで行けますし。
うん、あ、この立地も珍しいですよね、はい。
そうなんですよ。
あの、本当に市街地にいきなりこう山が、
はい。
ポツンと、
はい。
あれ、10キロぐらいですかね。
そうですね。はい。大体、ですね。
往復して10キロぐらい。
そうです。14ぐらいですかね。
14ぐらい
です。はい。ピストンで約14くらい、うん。で、中にちょっとバリエーションルートが、途中、また帰ってくるんですけど、うん、バリエーションルートもあったりとか。まあ、標高は低い山なんですけど、あちらもなんか立山が天気のいい日はバキッと見えたりとかして、うん、僕も天気のいい日はよく訪れますけれども。はい。
あの辺はやっぱり富山市の、市内在住の方の練習スポットとしては一番メジャーなところじゃないですか、ね。
そうなんですよ。とにかく階段が多いです。
う
ん、はい。
そうですね。
で、ハイカーも多いですしね。
はい。
はい。で、やっぱちょっとそのマナー的な部分も、もちろんあったりするんですけれども、まあ、お互い道を譲り合いながらっていうのは、見ている感じではすごいちゃんと守られてるかなという、
はい、
譲り合いの精神。うん、はい。マインドだったりっていうのは、ちゃんとあるかなっていうので、ハイカーさんにもすごく人気のトレイルスポットだったりもしますし。こうやって今収録しててなんですけど、藤森さん、ポッドキャストよく、エピソード1でも聞いてるっていうの、走るとき。
そうですね。最初やっぱり音楽聴きながら走ってたんですけど、
はいはい、
まあ音楽の、まあエピソードでも話してたんですけど、
はいはい、
そういった音楽だとやっぱりテンポに持ってかれたりとか、
はい、
まあペースをこう音楽の方に集中できないっていうところがあって、
はいはい、耳に神経がいっちゃう。
うん、そうですね。
はい、
なんかポッドキャストだとこう、なんていうか、走りにあまり影響しないっていうところがあって、
はい、そうですよね。で、うん、その聞くときの、
はい、
僕ちょっと質問がありまして、
はい、
何使って聞いていらっしゃるんですか？
聞いてるのは、
はい、
元々は iPhone に Bluetooth のイヤホンで飛ばしてたんですけど、
はいはいはい、
最近はガーミンの中に音楽を入れて、はい、で、それを Bluetooth のイヤホンに飛ばして聞いてます。
なるほど。ミュージックの方ですね。
そうですね、ミュージックの。
ガーミンのミュージックの。はい、高級機種を使ってらっしゃって。
最近高級機種じゃなくても。
はい、ついてるんですか、
うん、ミュージックついてますので。
あ、そうなんですか、はい、ちなみに使ってるギアって
時計の方ですか、
はい、ウォッチの方。
時計はですね、今新しく出た745っていう機種になってる。はい、
を使ってらっしゃると、はい、
そうです、
はい。なるほど。で、ちなみにちょっと僕これ個人的に聞きたかったのが、うん、
はい、
イヤホン。
はい。
イヤホンって、どんなの使ってます？
イヤホンはですね、
はい。
メーカーが、
はい、
アマゾンで、
はい、
結構安い値段で売ってる3000円ぐらいの機種になるんですけど、
はいはい、
一応日本がこう企画してるような、
はい、
製品ですね。
それってあれですか、なんていうか。
耳にねじ込むタイプですね。
ねじ込むタイプ、はい、ポッズタイプの。
そうです、そうです。
ああ、はい、なるほど。落ちないですか？
アップルの、
はい、
エアポッズってあるんですか、
はいはいはい、
あれの普通のポッズだとやっぱり落ちるので、
うんうん、
いくつかサイズついてる。
あ、中の、はい、イヤパッド。
イヤパッド変えれるタイプですね。
はいはいはい、はい。だったら大丈夫、
うん、大丈夫ですね。
あ、そうなん
ですか。今のところ。
僕も最初音楽聴きながらとか、はい、ポッドキャスト聴きながら走ってたんですけど。
落ちますね。
そうなんですよ。で、僕なんかその耳の形、穴が多分ちっちゃいのかな。
うん、
で、一番小さいのでもダメで。
はい。
で、使ってたのが、もうアマゾンで僕も買ってたんですけど、ワイヤレスタイプの、そのポッズタイプの QCY っていう、
はい、
多分中国なのかな、のやつなの、防水タイプ使ってたんですけど、もうなんかそれ、なんか10キロくらい走ってたら2回くらい落ちちゃうんですよ。
はい、
なのでもう嫌になって。
あ、昔はですね、ウォークマンの、
はい、
こう後ろに、耳挟むタイプのやつ使ってたんですけど、
はいはいはい、
それはすごく快調でしたね。
で、今なんかその、うん、調べてたらバンドタイプっていうか、そのいわゆる耳に引っ掛けたりとかするタイプもなんかすごい種類があって。
う
ん、
そうですね。骨伝導とかもあります
し、ね。そうですよね。ありますし。なんかそういうのをなんか試したらいいのかなとかって思いながらも、うん、はい。なんか今ちょっと欲しいなと思って。 そういう質問でした。すいません。
はい。いえいえ
はい、なんか、トピックス的には、いろいろ、富山県の紹介ができればいいかなというのと、あとはもちろん、あのですね、モデレーターの私、ケータの方のお話もちょこっとさせていただきましたけれども、藤森さんの方も、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。トピックス、藤森さんなんかあったりします？
そうです。基本的にはこのポッドキャストはもうオールジャンルっていう感じで。
そうですね。う
ん、ただやっぱり、ケータくんがランとかトレイルランが好きだっていうことで、はいはい、やっぱりそのネタは多くなっていくような。
そうです。はい、ですね。おそらく、このランネタが結構入ってくるのが、ちょいちょいあると思うんですよ。うん、っていうのが、やっぱり、そういったトレイルランニングのシーンといいますか、ランニングカルチャーのシーンといいますか、そういったものも、やっぱり日本全国地域で、様々あるじゃないですか。
うん、ありますね。
はい。で、やっぱり、僕たちも全国のそういうシーンも知りたいっていうのもすごい、今、高尾さんの、はい、イメージはもちろんあるんですけれども、うん、そういったのを知りたいっていうところもあるんですけど、逆にこのポッドキャストを活かして、富山のランニングシーンだったりとか、トレイルランニングのシーンだったりとかっていうのも、発信できたら面白いんじゃないかなっていうのありますので、そういったランネタっていうのも、ですね、まあ、ブレイク勝手だって言ったらあれなんですけど、
はい。
はい、挟んでいけたらいいんじゃないかなと、思いまして。まあ、そういったものも含めながらのマルチコンテンツということで、番組の方は制作していきたいなと思ってます。
はい。
はい。
ちなみに、こう、目標の配信頻度とか。
いやー、そうですね。ですね、今のところは月に2度ぐらいが、いいかなと、
うん。
はい。
月に2回です。
はい。
はい。今のうちに宣言しといて、はい追い込むような形
で。そうですね、はい。あ、大丈夫です、うん。おそらく大丈夫だと思います。
大丈夫です、
はい。はい。で、エピソード1の方でも、いきなりやっぱりお話の方が時間が長くなって、うん、前編後編、エピソード1から前編後編っていう、はい、ような形になるんですけれども、そうですね。多分、そういった形ので紹介させていただくのが、スタンス的にはすごいいいかなっていうのも思いますし、うん、やっぱりこうやって一回でお話が長くなるっていうのも、その人の、ご紹介にも十分な時間というのもありますし、はい、そういったところでも、ぜひですね、今後もなんか優しい、形で見守っていただけたらなと思いますけれども、
はい、
まあ何よりも続けていくのが、
そうですね。
はい。やっぱり一番大事だと思うので、
はい。
はい、月に2回はしっかりと、
はい。
お届けしたいなと思います。
月に2回っていうのは、はい、前編後編でっていうよりは、はい、ワンエピソード2回っていう感じですか？
ああ、前編後編に分けていくのが結構、あ、でももしかしたら一つで終わっちゃう、うん、エピソード一つで終わっちゃうので、
はいはい、
エピソードまたいだりとかもすることあると思うんですけれども、うん、はい、そうですね。なんか、またよかったら藤森さんももちろん、
そうですね、はい。
はい。なんか、いろいろ、藤森さんも活動すごいされてるので、なんかその都度、なんかこういうのあるよとか。
ああ、はい、はい。まあ、公開収録とか、
はい、
例えばそういう、イベント会場に出向いての収録とかでも面白いかもしれないですね。
いいですね。あとは、今その、アウトライン的に富山に住むってなってますけど、
はい、
富山に住む私たちが誰かを交える。
うん。
っていうのもありですよね。
そうですね。
はい。県外の在住の方でしたりとか。うん、っていうのも。
富山に来た時に。
そうなんですよ。
収録するっていうのが一番。
そうなんですよ。面白いか
もしれないですね。
そうなんですよ。っていうのもありますし、うん、例えば、そういった方々が、まあ、富山に対してどんな印象をお持ちだとか、うん、そういったところもやっぱり気になりますよね。
そうですね。で、実際富山で、こう、いろいろ体験して、
はい、
まあ、それの生の声聞けるっていうのも非常に、はい、まあ、富山県民としてはありがたい。
そうですね。嬉しい、はい、ところですね。はい。そうなんですね。いろんな声が聞けて、この番組も長く続けていけれたらいいなと思いますけれども。
はい、ブートレグノーツっていうことなんですけど、
はい。はい。
なんかこのタイトルに込めた思いっていうのは。
そうですね。これ結構悩みどころでして、うん、ちょっと、もっとなんか、ちょっとおふざけ半分で、いろいろ、考えてはいたんですよ。うん、なんていうか、その番組名をもっとなんか富山寄りにするとか、なんていうんですか、なんかよくありがちなローカルテレビ番組とかあったら、きとなんとかみたいな感じとか、はい、方言交えてとか、 そういったちょっとキャッチーなフレーズといいますか、県民性が伝わりやすい番組みたいなところを押すのもありなのかなって思ってたりもしたんですよ。なんですけど、やっぱそこって、あの、放送会社さんが結構よく使ってるフレーズだし、ちょっとギミックが効いたというか、ところもあったら面白い名前、なんかないかなってずっと思ってまして。で、あの、僕結構音楽がすごい昔から好きな面があって、で、やっぱりその、ブトレグって海賊版だったりとか、
はい、
隠すってイメージ、はい、意味があるんですね。ちょっと隠語的な。そう、なんか昔のその歴史的な話で言うと、うん、あの、アメリカの禁酒時代に、
はい、
あの、ブーツの中にお酒を好きでとかを、
うん、
隠して、で、お酒を禁酒、この中でもくぐり抜けるみたいな。
うん、
そういうなんかくぐり抜けた文化っていうのが、隠す文化みたいなのがあって、で、そういったところを、そういった目線というか、そういうの面白いなと思って。例えばその隠れたっていうところも隠されたこの地方性だったりとか、そういったところも含まれているんじゃないかなと。で、ノーツっていうのはそのいわゆる注釈だったりとか、書き殴りだったりとか、うん、そういったあの現場で生まれるだったり、この対面で話す中で生まれるだったりっていう意味もすごい含めてなんですけど、ブートレグノーツ FM という、
うん、
はい、漢字の名前をつけたわけで、
はい、
ありますけど、大丈夫でしょうか？
大丈夫です。
そんな感じですかね。はい。はい、そうですね。もうちょっとなんかトピックス的に面白い話もあったんですけど、うん、はい。
そうですね。
それはまたおいおい出して、いけたらいいかなと思います。
はい、ちなみにこの、ブッドリングノーツの、
はい、
情報については、
はい、
あの、例えば SNS とか、
はい、
あの、そういった、まあ、別の媒体で、
はい。
紹介したりとかも、
はい。ありがとうございます。はい、ですね。こちらについては、インスタグラムの方で、主に、紹介していけたらいいなと思っておりまして、今のところは、インスタグラムのアカウントで、アットマーク、ブートレッグノーツのアカウント。
はい。
こちらをフォローしていただくと、何かしらの通知がこちらから行くという形になります。うん、
はい。
で、番組の内容に関する、そうトピックスの内容なんかも、こちらの方で、インスタグラムのアカウントの方で、番組の、配信と一緒にお伝えしていければいいかなと思います。
はい。
はい。また、ツイッターの方でも、アットマーク、ブートレグノーツっていうの、アカウント、あります。
あ、もうあるんですね。
実はあります。
あ、そうなんですね。
ちょっと作ってみました。はい。ので、こちらの方でもハッシュタグをつけて、うん、ブートレグノーツ、英語でも構いませんし、カタカナでも構いませんので、
はい、
こちらの方をコメントの方、感想お気軽にお伝えいただければいいかなと思います。
はい、
で、またあの配信の方は、媒体の方はそうですね。今準備の方ができ次第で今 Spotify をはじめ、
はい、
Google Podcast の方もでも聞けるようにはなっておりまして、うん、Apple Podcast の方も多分早々に聞けるようになるかなと思いますので。
サウンドクラウドとか。
あ、そうですね。サウンドクラウドの方も今アカウントの方は取得して聞けるようにはしたいと思いますので、そちらの方もまた準備とかはでき次第という形になりますけれども、ですね、インスタグラム、ツイッターの方を使っていきたいなと思います。
は
い、
うん、じゃあお便り、質問。
はい。
まあ、こういったネタやってほしいっていうような要望も受け付けるという形、
はいはい。そうですね。
はい。
はい。
ぜひ。
ぜひ。
送っていただきたい。
はい。お待ちしております。はい、藤村さんの方も、サリスのアカウント、インスタグラム、
はい。インスタグラム。
はい。のアカウント名の方は、
ですね。
アットマーク、
サリーズ、
ドットランですよね、
はい。
はい。アットマーク、インスタグラムの方で、アットマーク、サリーズ、ドットランの方で、インスタのアカウントの方、サリーズラーニングデフトのアカウントございますので、もちろんウェブの方もありますしね。
う
ん、
そうですね。
はい。はい、で、すごい素敵なウェブショップの方もやってらっしゃいますので、はい。実際に お店の方はちょっと遠くて行けないかなっていう方も、ウェブの方をご覧いただけると、サリーズの雰囲気がすごく伝わりますし、あとはやっぱりそのサリーズのインスタグラムアカウントの方、商品の魅力も藤森さんの言葉でしっかりと伝わってきますので、ぜひぜひ。
はい。
はい。こちらの方もフォローいただければと。思いますので。
お願いいたします。
はい。よろしくお願いします。はい。そんなとこですかね。
今日は。
はい。
はい。 エピソード00
ということで。00。はい。はい。00。すいません。あの、エピソード1の後になりましたけど、はい、エピソード00の方と収録させていただきまして、本当、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。はい。では、またこの後は。
この後エピソード2。
そうですね。
今から。
そうですね。はい。はい。また進んでいきますけれども、お話の方とかも、ですね、今出演してくださる方がポツポツという形でですね、決まりそうなので、まあ、お楽しみと。
はい。
はい。次回は、ちょっとランニングから外れて、うん、ちょっと面白い、業種の方をお迎えしてという形でお話できると思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。では、また藤森さんの方も、また次回のエピソードで、
そうですね。はい。またお会いできることを楽しみにしてます、
はい。はい。もしかしたら早いかもしれません。
早いですか？
そんなとこですかね。
はい。
はい。じゃあすいません。エピソード0の方、はい、今回これで終わらさせていただきます。
はい。ありがとうございます。はい。
どうもありがとうございました。では、バイバイ。
はい。
Goodbye.